だよ。
神様？
仏様？
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様、仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ。そして、来年10月16日に天ヶ崎南部エリアで開催される天ヶ崎ハーフマラソンを応援しています。大城工業所さん。そして、天ヶ崎でお家探しはアドバンスへお気軽にご相談ください。電話 0120-833-922 まで。そして、あと2日でお正月。こんなラジオに出てる場合じゃないよね。の貴船神社さんが支えてくださっています。DJ は天ヶ崎貴船神社宮司の枝正助と。
すいません。突然のおもろい振りに笑ってしまいましたけど、おせちもいいけどカレーもねのフレーズを神社もいいけどお寺もねっていうので頑張ってます。上岸住職の広林光信と。
教会もいいよねの会社学院中学部で教師と牧師とポンをしています。福島明と。
アシスタントのまさみです。今週もですね、はい、年末恒例公開収録で、レンシーアンさんにお招きいただいております。
うわ、ようこそ、皆様。はい、
というわけで、番組最高顧問、釈徹宗先生。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うわ、すごい拍手。
すごいですね。はい。なんか先週
に。ちょっと増えましたね。
増えましたね。増えた、増えた。
はい。やっぱり去年は半分ぐらいになりましたね。一回目終わった後、ぼわーっと引いて。
あ、でもやっぱり、お仕事帰りの方がこう来てくださってて。
ちょうどその時間
に。お仕事お疲れ様でした。
立ち見せきまで。
立ち見せきやね。立ってのスタッフなんですけど。
あ、そうですか。
釈先生、はいはい、先週の収録いかがでしたか、お三方の、試練は。
いや、
ですね。は
い、いや、きちっと、向き合っていただいて、はい。深いものにというか、奥行きのあるものになったように思うんですけど、まさみさんいかがですか？どう、横で聞いておられて。
久しぶりに、ポンさんが、すごく真面目で、授業のような熱心さで、キリスト教を。
一回もつねらなかったですね。
あんまり突っ込みを。
突っ込む必要もなかった。
そうなんですよ。で、逆に中途半端なボケばっかりだったんで、もう、釈先生にお任せしてたので。
放置状態だったわけです。
はい。
うちの息子で今、ポンさん習ってるんですけど、学校で。授業はまあ真面目じゃないですか。
あ、そうなんですね。
しょうもなく。
でもなんか、100点取ったんでしょ？
おかげさまで。
お嬢さんも教えてもらって。
そうですね、教えを、教え、
恩師。ちゃんと洗脳してます。
娘も100点でした、ずっとね。だから本当にうちはキリスト教に洗脳されてる。
そうなんです。
神社でございます。
は
い。
そう言いながら、2日後は、神社にお参りって。
この当たり前じゃないですか。
おられました。
ありました
。
すみません。はいはい。
ヘルペスができるほどストレスを感じておられた。
なんか悩まれたことあるんですか？
いや、なんかね、どんどんひどくなっていくんですよ。
なんでだろう。
はい。
どうされたんですか？
割と根が真面目なんですよ。
そうなんですよ。はい。やっぱり、ちょっと先生、だから分かってください。
見た目じゃないんですよ、人は。
ガラスのハートですから。
はい。広林さんのそのお答えは、釈先生的にはどうでした？
95点
お願いいたします。
はい。いや、広林さん、ただ一人ですね、この私の意を汲んでもらって、ちょっと頑張って、なん
て。準備されてますね。
いやいや、ほら、神道に対して、答えていただいたでしょ。で、まあ、単に褒めるだけじゃなくて、これはどうなんでしょうっていうところを言っていただいたので、
ちゃんとね、
大変ありがたかったです。それをですね、ちょっと聞きたいところもあったんですよ。前もちょっとお話ししましたけども、ほら、平野啓一郎さんと対談した時にね、この番組紹介したら、まあ、そういうね、取り組みは立派だとは思うものの、
わかるけれども、
本当に信仰を持ってる人たちが、いてですね、バッティングするのが当たり前なんじゃないですか。でないと僕は信用できませんって言うんですよ。ものすごい真面目な人で。で、宗教の言葉を一切使わずに宗教性を伝えるために小説書いてるんですって。で、だからもう、彼にとってはですね、その宗教者っていうのは、自分の信仰をぶつかるほどのピュアさが欲しいわけなんですよね。で、まあ、だからまあ、平野啓一郎さん、ここ来たら、多分怒って帰ると思う。
でも、平野啓一郎さんの言ってることはよくわかるんですよね。だって、そういうピュアさがないと、実はこの苦悩の、 この人生を生き抜く力になりませんからね。
うん、そうなんです。
やっぱりもう歩んでみて開いてくる道っていうところがやっぱありますからね。
そうなんです、ね。で、まあ、もちろん皆さんよくその上分かった上で、この番組されてるのは私もよく、はい、知ってるんですけども、時にそれを出していただきたいと思ってちょっと設定したもんです。
はい。
平林さんいていただいて大変ありがた
い。次回からは意を組んだね。
はい。今度からはそうします。はい。
もう今度はありません。
今度ないな、
今度ないんですか、もう。
来年はまた別の試練を与えて。
別の試練を。
はい。
いや、でも本当にな。でも、この空間ってやっぱりいいですね。
いいですよね。
来てくださる方の、なんか、あったかみというか、すごいな。
今までいろんなゲストね、来ていただいてるんで、全員、気持ちよかったって、全員言って帰るんですよ。
それはやっぱり、安住がいいんじゃ、いいからじゃないですか。
ありがとうございます。安住がね、安住と、まあ、スタッフ、苦労してくださってるので、まあ、あれなんです。皆さん、こう、来られる方がですね、すごく、まあ、いい感じの場を作ってくださって。
暖かいですよね。
来られて、来られる方で、この場をいつも作っていただいてる感じなんですよね。
いや、でも本当なんか雰囲気がいいな、ご機嫌、本当に。うちの番組を目指しているご機嫌な空間っていうところがなん
ですね。それがこの番組のテーマです
ね。そうですね。毎週ここでしましょう。
いやいや、それはそれで困るんで。
先生も遠慮なく言ってください。
ね、ポンさんもね、正座できへんから困ると思うん
ですよ。一番困るのは牧野さんなんですよ。機材も
重たいの。
そうなんです。はい。
はい。
というわけで。
はい。
はい。広林さん、コールを。
では行ってみましょうか。はい。江田さんどうぞ。言いたいでしょ。いや、どうぞ、
いいです。
いや、もう、
どうぞ、
正
直。次、君を
追う。教えて。神様、仏様。このコーナーでは、連心庵スタッフの皆さんからの宗教に関する質問に、宮司住職牧師の皆さんにできる限り真面目にお答えいただきます。というわけなんですが、はい、釈先生お願いします。
ですね、今週は、少し皆さんの、まあ、恋愛について、
恋愛体験ですか？
恋愛体験でも結構なんですよ。体験でも。
この番組の DJ を参加ったとってもそのネタ苦手なんですよね。
そうなんです。それ知ってるんです。はい、で、それでね、まあ、この、どういうわけかというと、電信案で、9月でしたか、10月でしたか、テラコンっていう企画をやったんですね。はい、お寺で婚活というですね。はい、まあ、ここで、独身の、まあ、結婚を希望されている方々に、集まっていただいて、この番組でも、お話を聞いた、回し読み新聞というワークをですね、していただいて、すごくね、いい取り組みになったんですよ。やっぱりこう、ある種その、まあ、これ、一応寺子屋と呼んでますので、そのつもりで来てくださってるので、来てこられる方が、まあ、お寺、寺子屋で、そういう、まあ、まあ、婚活なので、普通の、なんて言うんですか、お見合いパーティーとはちょっと違う、感性の方が、皆、男性も女性も集まって、すごく。
何人ぐらい集まる？
ですね、男性5人、女性5人だ
と思う
んです。私はまあ、いなかったんですけども。
フィーリングカップル5対5
です。5対5みたいなですね。
ちょっと古い。ちょっと古い。
懐かしい。で、それでですね、残念ながら、カップルは1組も、
できなかった。
成立しなかったんです。ただ、全員が仲良くなって、集まって、忘年会とかやってる。もう初めの人と違う、違う方向に進んで。
なんかもう婚活しちゃうって、仲間作りみたいな。
仲間作りになっちゃった。
集団、集団
企業、イベント、
そ
う。
それをまあ、まあ見るにつけですね。まあこう、婚活か。なるほど、婚活。でまあ、就活とかもあるでしょ。週末に関する活動とかですね。なんか、その、様式が崩れて、その、自ら、アクティブにならないと、物事が進まないような世の中になってるのかなっていう、そういう気になります
。きっかけがないとね、こう、関わりができない、
ね。そうですよね。まあ、その、今まで、こう、地域のコミュニティが担当してた部分がなくなってますし、自分で何かですね、こう、自己表現したりしないことには、まあ、なかなかこう、思うような方向に進めないっていう、世の中かな、
ね。まあ、先生がよくおっしゃってる、まあ、おせっかいなおじさん、おばさん関係とか、そうやって、なんかもう嫌われても、なんかこう、なんかご縁を持ってくだ、
やる、取り持ってくださるとか、
はいはい、
そういう方の存在って全くなくなったっていうのはなんかありますよね。
一応ですね、それをまあ、目指そうとちょっと思ってるんですよね。はい、その、世界になって、そんなこう取り持ちなんかもしようとは思ってるんですけど、皆さん方、そのあたりのですね、こう、事情はいかがだったんですか？この若い時の恋愛、恋愛体験、恋愛話、また、ご結婚に至る経緯などをちょっとお伺いしようかというふうに思うんですが、はい。まず、江田さんから、ずっと黙ってるんで。
どうぞどうぞ。その神社で何かしてるじゃなくて、個人的な話
です。個人的
な話。そうなんです。名前出したらあかんね、名前出した。
はい、自己開示ということで。
はい、どうぞ。あのですね、恋愛話ですね。僕ね、中学、高校と男子校だったので、
はい、
全く学校に女子がいなかったんで、先生が一人か二人おられるぐらいで、はい、まあ恋愛対象じゃなかったので、もう本当男子校で育ちますから、全く一回も付き合ったことなかったんです。で、大学に入っていきなり、社会学部だったんで女子が多くてですね、うん、クラスに女子が溢れ出して、うんうん、どう喋っていいかわからない状態から始まったんですが、うんうん、まああの、引っ込み思案なもんで、なかなかどう接していいか、ちょっと突っ込んでもらっていいですか、
ね、突っ込んでもらってください。
今の
もうこういう真面目な話だね。聞かないと、火腕の母に怒られますから。
はい。
最初本当、敬語で喋ってたんです、ずっと女の子と。女の子敬語喋ってて、たくんなんで敬語で私と喋るのって言われて。でも、でもなんでかわからへんねんけど、喋ってまうんですわ、って言って、もう本当に、
敬語。そこも敬語になってしまうんですね。
喋ってまうんですわ。
それが今、ペラペラですもんね。
え？
ああ、すいません、すいません。
そうだった。で、うん、まあでも、たまたま先輩の妹さんの友達と、一緒に飲みに行こうっていう話。
うん
う
ん、
で、あの、僕は実は大学の時は、アメリカンフットボール部に所属しながら、高校のコーチをしてたんで、その高校のコーチ仲間とコンパをして、うんうん、で、そこで知り合った彼女と付き合い始めて、うん、それが今の奥さんなんです。
お
初めて付き合った彼女と、
かっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。
は
ぁ、生き様ベストで。
このラジオ聞いて誰か怒ってる人いないですよ。
あの、苦情はどうぞ、この番組にお願いいたします。
いないいない。
はい。なんかでもあの、純愛っぽくって、あの、今、来ておられる観覧の方々の若い女性がテンションめっちゃ上がってますよ。
あ、ほんとです
か？多分あの、江田さんと貴船神社の株も上がって
ます。あ、そうです
か。はい。なんかね。
いくらで売ったんですか？株株
スタッフだか。
はい。すいません。
はい。
そういう事情です。
ございます。ポン先生、どうなんですか？どうなんですか？
はい。はい。じゃ今の流れで、私も初めて、で、出会った人と結婚して今に至ってます。以上
なんですか？
なんか嘘ついてる
よ。いや、ほんと。ちょっと、どうですか？
私の場合、驚学だったのでね。
はい。
今、驚学の事実を言ってますけど。
はい。
で、ま、生徒たちも、よく言うんですけど、教会に中学生から行って、なぜ熱心な仏教徒だったのに教会に行ったのかっていう一番の理由はやっぱりそれでしたね。
女の子と出会える。
で、今もやっぱり、生徒たちはそれを目的に行く、目的にでいいんですけども、そういう生徒も中にいるということで、それはある意味当時の、まあ、当たり前というか、そういう。
それが当たり前
だ。当たり前という。だからそういう、そういう、こう、親しくなれる、もう、サークル活動の場だったんですね。結果的にはね。
それもちょっとありますね。はい、その、なんて言うんですか、どっかの、まあ、要するに教会コミュニティの中に参加することによって、うん、で、まあ、出会いが。はいう
んうん、だからね、日曜日は2ごとに教会行くんですけども、だいたい朝9時に行ったら、うん、夕方5時ぐらいまで教会の中で、もう遊んだり、歌歌ったりという、中高生の思い出がそういうところですね。でそのうちの一人と結婚しましたもんね。
なんかちょっと、なんかちょっと、多い気が
する。これ、本当です
よ。本当です。くじ引きでや
って。神に誓って。
神に誓って。
神に誓って。突っ込まれてる。
両側から。
神に誓って。
じゃあ、そういうことにしときましょう。
はいはいはい。
というわけで。
じゃあ、広林さん。
あ、そうですね。会場にマイク渡さなくていいですか？
ね。
広林さん。
会場に。
今、ちょうどで。
見つめておられる方がいらっしゃる。
連れ合いがね、
はい。お連れ合いが応援していく。
広林さん、奥さんって言わない。連れ合いとしてね。
公
園では、公
園
では、PI じゃないんですね。
普段は、おい、お前です。おい、お前。
まだ真似、すいません、私の声真似しないでもらえませんかね。
はい。
いや、私、なんですね、モテ期っていうのは、一番モテたのはやっぱり高校3年。 3年生の時に。モテキが来ましたか。
モテキでしたね。もう全然今は全然違いますけど。
はい。はい。熊本の。
あ、そうです。実は九州の熊本県の、はい、鹿児島との県境の水俣市という、うん、まあ、もう本当に悲しい、あの、水俣病、郊外病イベントで、そこの、まあ、寺の次男坊で生まれまして。で、まあ、その中で、18歳というか、高校まで地元にいまして、うん、で、そこから、お坊さんになりたいっていうので、うん、まあ、京都の龍谷大学っていうところに行きまして、うん、で、まあ、それでちょっと、あまりね、あの、スネード前に言いたくないですけど、
はいはいはい、大学の、大学の時はね、
大学2年の頃、なんと、鹿児島県のお嬢さんと、まあ、ご縁お付き合いしまして、うん、6年間付き合いました、ね。でも、で、まあ、基本的に結婚の約束してたんですけど、うん、まあ、見事に、振られまして。
あ、振られたんですね。
はい、その傷は結構大きかったですね。もう立ち直れないぐらいだったですね。
もうちょっと全体見てもらっていいですか？じゃあ結構いろんなとこ向き張るのに。
いや、ちょっと違う。それで、うん、それで、別れて1年半ぐらいですかね。たま友達の紹介で、
そうなんです。
そうなんです。友達の紹介で、見合いじゃなく恋愛で、うん、出会ったのが、
今の。
はい、そうなんです。
はい、はい、お連れ合いで、まあ、で、そこのお寺に。
そうなんです。うん、次男坊だったもんで、うん、で、まあ、まさしくドラフト1位で
ご用意しました。ドラフト1位で。
はい。
ドラ1位
で。はい、ドラ1でした。はい。はいや、見合いだったら、もうちょっと契約金は高かったかな。いすいません。冗談でございます。今、あ、あぐ、
よくや、
謝ってしまいました。
危ないところです
、ね。でも、そういうご縁がないと、この番組もないと思いますね。
うん。甘がさんが来られてなかった
ですよね。
と思いますね。そう考えると。
ご用紙で来られたので。
ご縁を感じますね。はい。
それでですね、皆さんに、まあちょっと恋愛について、はい。お伺いしたのは、もう少し突っ込んで聞いてみたいっていうのがありまして、
はい。
LGBT ご存知でしょうか、はい、はい。まあ、同性愛ですよね。うん、L が、レズビアンですか、G がゲイで、うん、B がバイセクシャル、T がトランスジェンダーですよね。こういう、まあ、その、性をまたぐ人たちの、うん、その、まあ、恋愛なりですね、お付き合いについて、まあ、こう、どんな風にこう考えておられるのかを少し、聞いてみたいっていうふうに思うんですけども、江戸さんなんかはどんなふうに、
はい、
思われますか？
久しぶり見たな、俺。めっちゃ今困ってるでしょ。うん、絶対最後ぐらいに来るな、ね。
そう、そうだ普段釈先生以外で振られることないんですかね。振られたも断るんですが、このテーマいただきましてですね、うん、まず調べたんですよ、いろいろと。でも、うん、宗教的に、神道的に何かっていうことは一切ないですね。
やっぱり神道の方では全然そういう、
そういうことは、基本的にそれはない
ですね。タブーではない
ですね、うん。ただ、その、我々の団体も様々な組織がありまして、うん、まあ、いわゆるこの国で言うと保守的なお考えの方が、うんまあ、多いのは多いんで、
はい、
そういう中で例えば家の制度を考えなさいとか、うんっていうことになってきたときに、うん、どうしても、その、家を ずっと永遠に続けるためにはっていうことを考えたときには、やはり、うん通常の結婚の形態が一番ベストだろうっていう。
望ましいというふうに。
ま
あ、
られるの
は俺やっぱりこう、神道と家制度っていうのは密接なので、
う
ん
でね
はい、例えばその、夫婦別姓とかに関しても、うん、
それも全くって
こうややこう、うねはい、まあ、拒絶するような、うん人たちもおられる。
そうですね。基本的に、はい我々の、組織の、神道政治連盟っていう、まあ、政治にものを言う組織があるんですが、
は
い
すね、
そこに対して、うん、そこに関してはもう、徹底的にそういうものは言ってありますよね。
うん
はい、ジェンダーフリーもそうですし、うん、性別性の選択性の問題も、うん、もう、あり得ないっていうのを考え方ですよ、ね。
はい、はい、はい。江田さん自身はいかがですか？
私はですね、おかげさまでこれもさっきちょっと話をしようと思ったんですけど、Facebook って面白いなと思うのが、いろんな友達との関係がありますよね。はいうん、で私はおかげさまで、このラジオをやってることで、本当に幅の広いお友達の考え方を聞くことができまして、うん、その聞く中でやっぱり、これはダメだっていうふうに、最初から決めつけたらダメだなっていうふうに思うことが多くて、うんまあ、この問題に関しても、まあ、いろんな選択肢を持てる環境を整えるのは大事だな。
そういう社会が大事
ですね。そういうのが大事だな、というふうには思いますね。許すから全員がそうなりなさいっていうのは当然ないと思うんですけども、うん、いろんな選択肢があるっていう環境を整えることは大事だな、というふうに思います。うん
はい。あの、広林さんはいかがですか？
そうですね。うん、もう、最後の枝さんの意見と一緒で、はい、うん、まあ本当にこう、いろんな選択肢の中で、やっぱり、その人の、やっぱりこう、持っている、まあ、その個性というか、うん、そういうところは尊重できる社会になったら、やっぱりいいなって思いますね。
仏教的にはどうですかね？
仏教的に、うん、すいません、先生。私、不勉強なんで、うん、もうその、どうなんですか？仏教的に。
そうですね。まあ、そういうのを、禁じるような文言が仏典にあるのはあります。それはですね、むしろその同性愛云々よりも、出家者はその性行為自体がダメっていうような面もありますので、はいはいはい、まあ、その同性愛を禁じるような文言もあるんですけども、でも、仏教国はですね、それほどアレルギーは強くないみたいですね。うん、例えば、タイは ね、有名じゃないですかね。はい、ですね、うん。で、まあ、日本も、近代以前は、あまりアレルギーがなかったっていうふうには、まあ、よく言われてるんですよね。割とですね、武家社会なんかは、親友同士の絆のために、こう、そういうその性行為をするっていうのは、割と一般的なんです。その、はがくれっていう武士道の本って、残ってるんです。はがくれっていうのはですね。この中にはですね、結構そういう話が、まあなんていうんですかね、こう、褒めたたえられて書いてありますので、それはだからそのね、今問題になってる、とはちょっと違うんですよね。今お話でこうしてるのは、こう、例えば、女性の心を持って男性の体でっていう方とかですね、その逆とかそういうのとはちょっと違って、男性同士とか女性同士のコミュニケーションとして、それほどタブーじゃなかったっていうようなことですので、はい、今のはね、こう、なんていうんですかね、もう大体この人間のこう、性の仕組みから考えて、うん、ホルモンの分泌の量とかで決まってくるので、うん、そんな綺麗に二つに分かれないんですよ、男と女っていうのは無理なんですね。うん、だからそもそもこう人間をこう、二つに分けること自体、無理っていうような、こう、ことは、だんだん分かってきてますよね。はい。はい。
やっぱり、振ってよかったです。深さが違いますね。皆さん多分、これを気に来られたと思うので、はい、よかった。役目が終わりました、ね。
じゃあ、ポン先生、ね。
どうぞ。
はい。まあ、カトリックはですね、はい、禁止してるって、まあ、よく有名ですけども、まあ、はい、そのあたりいかがですか？
割と聖書に書いてあるからという議論がよくあるんですけども、うん、聖書に実際書いてあるんですけど、それはまあ、数千年前の記述ですから、うん、まあ文化とか社会が違いますので、うん、それを根拠にというのはちょっと難しいと思います。うん、で、よくよく調べると、アダムとエヴァまでこう遡った時に、男女っていうのが、今でいう男女とちょっと違う認識なんですね。
というと？
まあ難しい言い方です。男女という区別じゃないんです。ほう。そういう、人間という言い方で作られているというところで。それが、まあ最初にいたから男みたいな。今だとその性別としての男ですけど、順序としての男女。
あ、一番目、二番目みたいな感じですか？
みたいな感じの言葉なんですね。なのでその辺からして、まあちょっと正確じゃないというか、うん、聖書に書いてあるからというのは、ちょっと難しい根拠です。で、私はたまたま個人的には周りに、いわゆるゲイ、同性愛の方が多くて、はい、周りにというか友達に、うん、で、まあ、このラジオもたくさん聞いてくださってるんですけれども、まあ、そういうことでその人たちの思いとか立場とかもよくこう聞くことがあったりしました、うん、これまで。
じゃあポン先生自身は、はい、なんていうんですか、はい、それほどこう、
はい、
抵抗がないというのはおかしいです
けど。あ、全く抵抗。
偏見はあまりない。
偏見というか、まあそういうことに対しては抵抗がありません。うん、ありませんというか、まあ、20代ぐらいの時からいろいろ出会いがあったので、そういうことはよくわかります。
なんか割とですね、うん、今のこう、若い世代はあまり抵抗がないとは
聞くんですよ。そうですね、テレビの関係、影響だと思うんですけどね、マスメ、その出ている人たちの影響だと思うんですけども、ただこの LGBT が、うん、まあ、4つの言い方されてますけど、その当事者たちに聞くと、うん、やはりこの中でも複雑に絡み合ってるので、
そんな
すっきり、そういう、こう、すっきりは分かれる、ね、この、それぞれがまたあって、例えば、うん、男性志向、女性志向といっても、異性という場合と同性志向が、 6割、4割とか、そういう、うん、感覚もあるんですね。
うん、そうなんですね。
ですから、非常に複雑なので、これは個人の、思いが一番最優先されるべきだし、うん、それを少数者、マイノリティとして差別をする仕組みがあることをチェックすべきだと。そういう、そこで差別が生まれたり、うん、不利益が生まれることは社会的にやっぱり見つけていかないといけないけれども、まあ、一般化してこれはこうだという言い方じゃない方がいいとは思っています。
うんうん、例えば、こう、そういう、性同一性障害の人が、例えばその、なんて言うんですかね、職業が限定されるっていうような社会はちょっと悲しいじゃないですか。ね、だからその、なんか、タイとか聞くと、普通にその、同一性障害のままで、小学校の先生とか中学校の先生とか公務員とかなって、まあ行政の窓口でも男性学校女性のままできるってちょっと聞いたんですけども、実際にまあその言い方と、タイの方とこうお話したわけじゃないんですけど、そんな話を聞くと、そういうふうにこう職業は限定されない方がいいんだろうなってのはちょっと思ったり
しますね。そうですね。
そういう流れにっていうか、ね、
ちょっと流れがありますかね。
渋谷区とか
が。うちの娘、なんか中学校の時から同級生にクラスに、そういう、ドイツ障害の子がいてですね、男の子が。で、もうみんなにこう、カミングアウトしてるっていうか言ってるんですって。で、みんな男の子の友達も女の子の友達も多くて人気者らしいんですけど、そういうのを聞くとですね、なんていうんですかね、そのあんまりこう、気にしない。世代が出てきてるのか、
若い世代はね、だんだんとそうなってきているなとは思いますけどね。
でもその反面、どれだけ、まあ、そういう理解できされずに、もう悲しみとか苦しみを味わった人はどれだけいるんだろうなっていうのを、なんか聞けば思えますよね。
それと同時に、そのご本人だけじゃなくて、それをカミングアウトされたご家族とかがどう受け止めるかっていうのは、そのあたりはどうしても宗教の出番で相談を受けたりっていうのもあるんじゃないですか？今のところはないですか？
私はないですね。
でも確かにそこに、何かまあ宗教が果たせることもあるかもしれませんね。ですね、もう一つちょっと予定をしてたんですけども、どうもこう時間的に難しく
なりました。
なりましたので、まあこれ、今年最後の放送になりますので、皆さん、来年に向けてですね、一言抱負をお願いいたします。はい、はい、じゃあ江田さんの方からお願いします。はい、
来年。今年がですね、先祖300年、神社が今の場所に300年の節目を過ごしてましたので、来年が301年目ということで、私も宮司になってもう20年以上経ちますから、ちょっと気持ち新たに、初心に戻って地域に愛される神社として頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございます。はい、じゃあポン先生。はい。
来年ちょうど1年後にこの場で皆さん同じメンバーで収録がしたいなと。
めちゃくちゃなるほど。
もちろん来てくださってる方、9割以上去年も来ましたということで。手を挙げてくださると。
なんせ去年来た人2人しかいませんでしたからね。
それだけが今
がダメだったかっていう。
はい、以上です。
はい。色林さんいかがですか？
はい。まあ本当、さっき江田さんと被るんですよ。初心忘れるべからずで。まあ、だいぶ尼崎に慣れ親しんだぐらいなんで、もっともっと地域や、ご門徒の方々と、触れ合いながら、お祈りを伝えていけたらな。はい。
安心してください。大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
大丈夫です、
はい。はい。ということでございます。
はい。今週のこの番組は、大城工業所さん、アドバンスさん、貴船神社さんが支えてくださっています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
また、お便りなどもお待ちしております。メールアドレスは、mail@fmii.com、ファックスは 066483-2501 です。
はい。さん先生、あと1分しかないんですけど、
はい。
よかったら一言、どうぞ、お願いいたします。
ですね、会場の皆さん、これからですね、パーソナリティの皆さんからの、プレゼントがありますので、大抽選会をお楽しみに。
はい、ありがとうございます。はい。いや、皆さん、本当に、2週にわたってありがとうございました。温かい、出演ありがとうございます。それでは来週水曜夜8時、お目にかかりましょう。8時だよ！
神様！
仏様！
よ
ー！
落としよう。
皆さんご機嫌良さそうねからの収録でした。